同じか聖書も御言葉によって、主イエスは自分を捨てろと私たちに勧めていらっしゃいます。でこれはただこの箇所だけに記されている言葉ではなくて、主イエスのお言葉を福音書から読むときに、いくたびか出会う言葉だと思います。だから私たちはこれらの言葉から、キリスト者の信仰とは自分を捨てるというこという要素が欠かすことができないのだということができると思います。自分を捨てて何を尊重するのか、主イエスキリストのご意志、神のご意志です。自分を捨ててひたすら神の意志に服従するように、それがキリスト者の歩む道です。キリスト者っていうのはキリストのものという意味であります。所有者は自分ではなくキリストに変わったのであります。私は私の人生の主人公ではなくなり、キリストが私の主人となられるのです。だから自分を捨ててしまって、キリストのご意志、神のご意志に服従するように求められています。けれどもこの点において私たちはいかに徹底できないでいるか、そんなことを思わせる御言葉でもあると思います。私たちはキリスト者となってなお、なんと自分を捨てることが苦手なことでしょうか。自分の十字架というのが果たしてそれが何を意味するのかということをさておいても、私は自分を捨てきれていないという後ろめたい思いから自由な人っていうのはなかなかいないと思います。考えてみればこういう悩みっていうのは実はキリスト者だけにしかわからないものではないと思います。自分を捨てることができたらいいのに、自分を捨てることができずに歯がゆい思いをする、がっかりすることがあるのは、これは何も信仰者に限らないのではないかとも思うんですね。自分を捨てることができないためにうまくいってないことっていろいろあるなと思うんですね。自分を捨てるようにして一つのことに打ち込むことができない、自分を捨てられずに自分の正義がムクムクと湧いてきて人と平和に生きることができないでいる、そういうことって誰でもよくあると思うんですね。でそういう時こう思うこともあると、つまらないプライドとか恥ずかしさを捨ててしまえればどんなに大きな仕事が自分にできるだろうか、どんなに人とうまくやっていくことができるだろうか、自分を捨てることが上手な人がいますね。自分を顧みずに働いて大きな成果を上げている隣人がいます。自分の正義を振りかざすのをやめて誰とでも仲良く生きられる人っています。そういう人を見ながら、誰もがその方がずっと実りのある生き方ができると分かっているはずです。例えば主イエスの自分の命を失う者がかえってそれを得るのだという言葉を聞くならば、これは信仰者でなくともなるほど正しい言葉だと納得する部分があるんじゃないかって思うんですね。例えばマザーテレサの姿を見ながら、あるいは異国の土になったトマス・ウィンのような宣教師のことを思い出しながら、これはキリスト者であろうがなかろうが、自分を捨ててしまった献身的な生き方をした人がどんなに実り豊かな実を結ぶことができたのか、自分はそれが一つの人間の理想的な生き方だと思いながらも、そんな風には生きていられないな、生きていないなという後ろめたさとともに憧れをかきたてるものがあるのではないかと思います。 自分を捨ててしまった人ってなんて強いんだろうって。今日の聖書箇所を説教準備のためにこんなことを思い巡らしながら考えていたんですけれども、ほんの数日前に思いもよらず思いがけず自分を捨てるということについて、そして自分を捨てたものの強さについて全く違った文脈で改めて考えさせられたニュースを読みました。無敵の人という言葉をご存知でしょうか。ここ数日取り上げられている言葉です。無敵の人、そういう言葉が最近使われだしたようであります。無敵の人っていうのは自分を捨ててしまった人のこと。自分のプライドも尊厳も捨ててしまって失うものが何もない人のこと。失うものが何もないからどんなことでもできてしまう人のこと。そんな人間のことを無敵の人と呼ぶと、ネットの掲示板などでそう呼ばれているんだと、そのニュースは解説していました。死ぬ気になれば何でもできるっていう言葉は、一生懸命に何かに取り組む時の人や自分を鼓舞する言葉として語られることがあります。しかし現代、死ぬ気になって何でもしてしまう人、無敵の人という言葉が生まれた文脈では、これは決していい意味では用いられず、自分自身の命の価値、その尊厳を重んじなければ、自分の命の価値がどんどん軽くなってしまえば、全く恐ろしい意味で何でもできてしまうんだ、そういう意味で使われているんです。そういうニュースを耳にすることになり、自分を捨てるということに関してこういう理解に改めて接して、私たちキリスト者もまた問わざるを得ないと思うのです。自分を大切にできないからすぐに自分を捨てられるという意味で、私たちは自分を捨てるようにとのシュエスの言葉を聞いてしまうことはないだろうか。そのような意味の神への献身を人に迫ったり自分に課そうとしたりすることはないだろうか。そう考えずにはおれないと思います。どこかでそのようにシュエスのお言葉を聞いてしまっているとしたら、私たちは本当にシュエスのお言葉を正しく聞いたことになるのだろうか、とそう思うのです。話が突然変わるようですけれども、やがてつながる話なのでちょっと辛抱して聞いていただきたいと思います。2週間前の5月26日から教会で新しい集会が始まりました。名前は新しくなくて、恵みの分かち合い3という名前で、月に一度第4金曜日の午前10時半よりこの会堂に集まり、鎌倉雪の下教会の元牧師である加藤常明先生の書かれた聖書の読み方という書物を読み始めることを始めました。でこの書物は加藤先生が神学校を卒業して最初に赴任しました若草教会、私たちの教会の伝道によって生み出された若草教会を去る時に書かれ、これは加藤先生のほとんど初めての著書として出版されたものであります。もう半世紀以上前に書かれた本です。でけれどもその後出された何十冊、100冊ぐらいになっちゃうでしょうか、及ぶ加藤先生の著作の中でも未だに一番よく手に取られ本当に多くの人に読まれ続けているものだと、ご本人から伺ったことがあります。聖書にほとんど初めて接する人を念頭に置きながら、しかしすでに聖書を読んできた若者にも教会の老人にも読んでほしいという願いを込めて書かれたものであります。もしも教会に牧師の推薦図書コーナーがあるならば、 私が真っ先に入れたい本の一つであります。ぜひ多くの方に読んでいただきたいと思っています。内容はどういうものかというと、聖書の読み方のコツを教えるものであります。はじめに、聖書の読み方のガイダンスがなされていき、その後に実際にいくつかの聖書箇所を取り上げて、その読み方が示されていきます。まだ1回目が始まったばかりです。まだまだ間に合いますので、洗礼を受けている方も、受けていない方も、聖書から宝を掘り出せるようになりたいと願われる方、興味のある方は、ぜひ参加していただきたいと思っています。若者も老人も人間として健康に生きる道は聖書に聞くこと、そこにしかないんだと、そう思いつつこの本を書き綴ったと後書きにあります。健康に生きる道はここにしかないんだ。このような思いは半世紀後の今を生きる教会である私たちも共有できるものだと思います。人間は相変わらず不健康であると思います。人の心は相変わらず、いや、ますます捉え難く病んでしまっていると思います。人事ではありません。私たち自身のことです。本当に生きづらい世の中です。本当に生きにくい、息が詰まってしまいそうな社会です。もちろんだからこそ私たちは教会に来ました。ここでこそ大きく深呼吸ができる。ここに私たちを潤す命の水があると信じ、礼拝に集うのであります。聖書に聞くのであります。私たちが人間として健康に生きる道はここにしかないと私たちも信じるからであります。聖書は神の言葉であります。生ける神の言葉であります。生ける神の言葉は人間を生かすことができます。だから聖書を読むんです。聖書を読んでほしいと思います。聖書に親しんでほしいと私は思います。これによって私たちは健康になれるからです。まっすぐに歩めるようになるからです。だけれども、一人で聖書を読み始めて、ぶち当たることがあると思います。漫然と読んでいても、なかなか心に響いてこない。簡単には命の糧として響いてこないのであります。創世記から読み出しても、新約のマタイによる福音書から読み始めても、一人で読んでいても、新聞漢文だということはよくあると思います。これはただ単に難しくてわからないというのとは違うと思います。頭のいい人、感情の豊かな人しか聖書は読めない、そういう種類の本ではありません。ちんぷんかんぷんになってしまうのは、ただ聖書を読むコツをまだ知らないだけであります。それは水泳と似ています。あるいは自転車に乗ることと似ています。ほんのちょっと前までは水の中でもがいているだけの人がコツさえつかめばぐいぐいと前に進んでいくことができます。どうして倒れないで前に進めるかと、そういうふうに思っていた子供がコツをつかんだ数十分後には縦横無尽に自転車をこぎ回れるようになるのと似ています。その聖書を読む最初のコツとして、コツは聖書にふさわしい正しい筋道で読むということ。これは加藤先生の書物の中でも初めに挙げられているものであります。正しい読み方というのは、これまた言い換えるならば、聖書自身が求める読み方で読むということです。例えば、聖書を読むときに、これを科学書であるかのように読んでしまえば、的外れになるということです。当たり前のことですが、宇宙の始まりの物理現象を読み解くために聖書を読むというのは、これあまり意味のあることではありません。同じように聖書を法律書のようにも、あるいは道徳書としても読まないということです。 聖書は科学書でもなければ、六法全書でもなければ、道徳書でもありません。そういう読み方ではなく、聖書自身が主イエスのお言葉として、ヨハネによる5章39節において、この書の正しい読み方を教えてくれています。主イエスはヨハネの5章39節でこうおっしゃっています。あなたたちは、聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのに命を得るために私のところへ来ようとしない。ここに聖書の正しい読み方が書いてあります。聖書はただ一つのことだけを語っています。イエス・キリストのことです。聖書はイエス・キリストを証しするもの、イエス・キリストを紹介するもの、これが肝心なことです。聖書を読んで私たちが知ることができるのは、私たちの新しい生き方であるよりも前にイエス・キリスト、このお方のことであります。ある方がこの主イエスの言葉を一緒に読みながらこういう趣旨のことをおっしゃいました。自分は今まで本当に人間中心に聖書を読んできてしまったかもしれない、自分ということで聖書を読んでいたかもしれないけれども、中心はキリストであり神であることがこの書物を通してもまた最近もよく分かってきた。その通りです。主イエスがそうおっしゃるんです。この書の中に私たち人間の生きる道がある、私たちの命があると信じて読んでも関心がいつまでもこの私の行いやこの私の生き方に集中している限りはずれた読み方になっている。聖書はイエス・キリスト、この私のことが書いてあるんだ。自分の生き方、自分の癒し、自分の進むべき道、そういう指針を求めて誰もが聖書を読み始めるかもしれません。それはそうだと思います。私もそうでした。けれどもそうやって聖書を読み始めたとしても、聖書を読んでいるうちに自分というところからある時一大転換が起こるのです。イエス・キリストの人格とその宮沢がこの書物から立ち上がってくるということが起こる、迫ってくるということが起こる。その時私たちは自分のことなんか忘れてしまって、そのお方の素晴らしさに打たれるということが起こります。でその時私たちは初めて聖書を正しく読めたのであります。聖書を読むことは自分から離れることです。自分への関心を忘れてキリストを求めることです。けれどもここからが特に大切なことですが、聖書の読み方という本の中で加藤先生は聖書には私たちのことではなくキリストのことが書いてあるけれども、だからといって聖書を読みながら私たちが自分の命をそこに求めても無駄だというのではない。そうではなくてキリストは聖書は私について証しをするものだと言いながら続けて、あなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしないとおっしゃったということを指摘します。人間ではなくキリスト、人間中心ではなくキリスト中心であることは、私についてきたいと思う者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいという今日の聖書の言葉とか、私のために命を失えというお言葉によって、これは絶えず自己否定を促すようなお言葉ですが、実はキリスト中心の自己否定というのは 私たち人間を命から遠ざけるものではなくて、命に結びつけるための自己否定であり、キリスト中心なんです。主イエスがこの自分を捨てて自分の十字架を背負って私に従え、私のために自分の命を失えと、この厳しく響くお言葉を語られたのは、実に主イエスが初めてご自分の歩む道がこのまままっすぐに十字架につながっていることを予告された直後のことでありました。主イエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められたその直後に、あなたたちは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従え、自分の命を私のために失えと語られたのであります。この私についていきたいと思うならば、自分を捨てなさい、自分の命を失いなさい。けれどもこの主イエスのご命令は、十字架の予告の直後と言いましても、その言葉に間髪入れずに続けてということではなしに、実は私たちがよく知る事件の直後、今日の聖書箇所の前半、十字架と復活の出来事を予告された主イエスに対して、一番弟子のペトロが、主よ、とんでもないことですと諌め始めたことを厳しく叱責し、その上で語られたご命令でありました。これはこの主のご命令を理解するために決定的に重要なことであると思います。なぜならば、主イエスが十字架におかかりになることをとんでもないことですと諌めたペトロが、サタン、悪魔と呼ばれるほどに厳しく叱られなければならなかった。引き下がれと主イエスに言われなければならなかった。主イエスがに引き下がり捨てるようにと命じられる自分っていうのは、実は主イエスの十字架に対してとんでもないことですと言ってしまう、その自分のこと以外ではないのであります。主イエスの十字架って一体何でしょうか。十字架っていうのは、命がけでお前たち人間を愛するという神の魂がこもった十字架であります。全世界をもってしても買い戻すことのできないあなたの命を買い戻すために、私は私の一人子の命をもって、いわば神自身の命をもって、神が無限の代価を払って人間を買い戻すための十字架でありました。ペトロは神を信じる者らしく考えたんですね。神の子が、救い主が十字架で命を落としていいはずがない、まことの救い主が、神の一人子が人間によって処刑されていいはずはない、その通りですよ。私が救われるために、この自分が救われるために誰かが代わりに死ななければならないということがあるとすれば、これは申し訳ないことですよ。良いことだととても言えたもんじゃないですよ。しかも私の救い主、神の一人子が、このしもべである人間の主人が、この私のために死ぬということは本当に馬鹿げたことだと思います。 そんなことはやめた方がいいと思います。それはとんでもないことです。その通りですけれども、主イエスキリストは罪人のために神の一人子が十字架にかかって死ぬことを馬鹿げたことだ、とんでもないことだというものをサタン、悪魔だと厳しくお叱りになったのであります。いわばキリストご自身の命が流れることを願うペトロの紳士でまともな信仰者らしい判断を、その言葉を捨てなさいと、私のことを思ってくれるあなたの信仰深いそのあなたを捨ててしまいなさいっておっしゃってる。言い換えるならば、私たち人間の命の価値は神の一人子の命をもってしか計り得ず、しかも神はその大きな代価を払って私たち人間が救われ生きることをお望みになっている、そういうふうにここでおっしゃっているキリストが、この私たち人間を極端に重んじてくださっている神の思い、キリストの思いを退け、人間の価値というものをこの神の示されたキリストにおいて、神が示された思い以下に見積もろうとするあらゆる言葉がサタンだと言って叱られているんです。それで多分我々はどんなにポジティブな人間であっても、どんなに自己肯定感が高く育っている人間であっても、神がこんな風に人間を見積もってくださるようには、こんな風に私たちを見積もってくださるようには、自分のことも隣人のこともこんな風には重んじることはできないんですよ。だからこの神のご意志の前に、神の前に、それがポジティブなものであろうが、ネガティブなものであろうが、私たち人間が人間に対してする評価っていうのは、チリアクタのようなものであり、そこで測ったり測られたりしている自分っていうのは、これはきれいさっぱり捨ててしまえば良いものなのであります。自分を捨ててしまって、キリストへの服従に生きて、そこで本当の自分になるんです。私たちを生かすために十字架に歩んでくださったそのキリストの命が叩き込まれた自分になるんです。これが自分を捨ててキリストへと服従した我々のことであります。こういうキリストへの服従っていうのは、これは我々が誤解して考えてはならないことだと思います。福音をいただく条件なんかじゃありませんよ。福音そのものであります。そうでなけ、そうだとすればキリストの前に自分を捨てるものっていうのは、自分を捨てるとき、我々はキリストの前に自分を捨てるとき、この私たちの命の重さっていうのはどんどん軽くなってしまうんじゃなくって、逆に宇宙的な重みを持つようになるんです。いや、シュエスは、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうかとおっしゃるように、人間の命には全宇宙以上の重み、十字架によってのみ測られることができる重み、神の御子の命の重みを持つようになると言わなければなりません。で、このシュエスの十字架を中心に据えるならば、イエス・キリスト、 この方を中心に据えるならば、自分を捨てるっていうことは自暴自棄とは全然別物だということがわかります。主イエスのために命を失うということは、自分の存在を軽く考えて行動するということとは全然違うことがわかります。そしてそのことがわかるならば、私たちキリスト者はこの地点にあって、ああ自分は自分を捨てていられない、捨てられないな、キリストのために命を失うことなんて恐ろしくて到底できないなと、のんびりと悩んでいることなんてできないのであります。聖書はキリストの十字架が打ち立てられた時、私たちはすでに自分に死んでしまったんだというんです。例えばコロサイの信徒への手紙3章3節にはっきりと、あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのですと語ります。自分に死ねないな、自分を捨てきれないな、そんなのは私たちの勝手な解釈なんですよ。神の眼差しにおいてはもうそんなものは捨てられてるんですよ。私たちはもう死んでるんですよ。キリストの十字架が立てられた時、私たちは自分に死んでるんですよ。それは神がキリストの十字架において人間が人間に対してする評価に最終的な評価を下されたということでもあります。私たちが自分自身に対して、また隣人に対して成してきた人間的尺度からの評価はもはや何の良き将来もないんだと、キリストの十字架においてそれはもうあらわにされ、裁かれてしまっているんですよ。死んでしまっている。しかし神は3日目にキリストを死者の中からお蘇らせになられたように、その十字架に釘付けにされて死んでしまっている人間を立たせてくださったのであります。キリストがただ神の力によってお蘇りになられたと同じように、人間を新しい人間とし、その命をすでにご自身のうち深くにかくまわれてしまいました。キリストが命をかけてこれを実現してくださったのであります。これは私たちがどう信じどう思うかという主観の問題などではなくて、キリストの十字架とお蘇りによって起きた客観的な出来事であります。つまり我々の実感が乏しかろうが、そもそもそういう実感がなかろうが、一人一人の人間の命がすでに神の一人子の命が叩き込まれた、神のうちに固くかくまわれている、神の宝になりきってしまっているっていうことは、これは我々がどう考えようがどう思うがすでに変更できない現実となったことであります。多くの人が指摘するのは、十字架を否定しようとしたペトロに語られたサタンを退けという厳しいお叱りの言葉は、直訳すると私の背後にいろということです。我々はキリストにではなくてしばしばサタンに組みしてしまうものです。サタンのようになってしまうものです。自分の命も隣人の命も低く見積もってしまうものであります。滅びへと向かっていくような評価しかできないものであります。けれども私たちがサタンになり下がったとしても、私たちがサタンに なり下がり神の思いよりも自分の思いを先立たされたとしても、しかもペトロというキリストの教会の一番弟子が、その弟子集団の中で、つまり教会の中で そういうサタンの技に組みし始めたとしても、主イエスとの関わりから断たれてしまうのではないんですね。もう一度私の背後に退け、私の背後に行くんだと、私たちは主イエスに背後に後ろに押し戻されるのであります。そのことによって主イエスの語られたこと、主イエスのなされたことだけが私たちの本当の本当になるのであります。そしてこれはただキリスト者にとっての現実であるだけではありません。このようにしてキリストの命によって買い取られ、キリストの命の重みを持つようになったのは全ての人間であります。そうでなければキリストは教会に向かって、あなた方は行って全ての民を私の弟子としなさいとおっしゃる必要はなかったはずです。吹けば飛んでいきそうに自分の命が軽くなってしまっている人々を教会はキリストにつなぎ止めるんです。天国の鍵を用いるんです。御子の重さを持たせるんです。いや、実はそれはキリストがすでにあの十字架で2000年前に完全に成し終えてくださったことであります。あなたの命にも、あなたの命にもキリストの命の重みがすでにあると告げるのであります。無根拠にではなく、無責任ではなく、すでに打ち立てられたキリストの十字架と復活のゆえに、あなたとあなたの意志と思いに逆らって、あなたにはすでに御子の命の重みがあると教会は告げるように召されているのであります。自分自身を捨てていいんですよ。自分自身の思いに逆らっていいんです。あのキリストの十字架とお蘇りの出来事以来、今もうこの時この瞬間、私たちの命は、私たちの隣人の命は、全世界の重量を超える神の一人子の重みを持っているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの命を軽くする、この世と一つと なりきってしまっているような悪の言葉、悪の技がこの世界にはびこっています。しかしその悪の言葉に逆らって、私たち教会は命を重く重くするようにと、あなたからその使命を託されています。どうぞ私たちがこの使命にこの世にあってなすことができますように、悪魔と一つとなりきってしまっているような者たちに、その者たちをキリストの背後に押しやり、あなたはそこにとどまっていなさい、あなたはただキリストの命の重みによって計られなさいと告げることができますように。すでに御子のご復活によって、またこの聖餐によって、これから祝われる聖餐によって、私たち人間の命はまことに御子によって計られ、神のうちに隠されたものであることを、私たちキリスト者たちがまず深く実感することができますように、そのあなたの説教と聖餐の言葉に支えられて、この福音を告げ知らせるために出て行くことができますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。